皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けております。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は事業者ユニットの研究員をしていただいている日本電気株式会社の中野博明さんにお越しいただきました。中野さん、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では中野さん、早速ですが、まず自己紹介からお願いしてよろしいですか？
わかりました。改めまして、日本電気株式会社 NEC で、コーポレート事業開発本部という部署でヘルスケア関連の事業開発を主導している中野博明と言います。よろしくお願いします。
中野さんの人となりというんですかね、その辺ちょっとご紹介してもらってもよろしいですか？
人となりですか。
はい。
よく自己紹介とか、あと、周りの人からも言われるのは、新しもの好きみたいなところありますね。はい。もともと私は実は会社に入ったのは2006年なんですけども、ヘルスケアの領域とは全然関係のない、実はもともと金融機関さん向けのこうサービスとかソリューションを作るような部門にいまして、インターネットバンキングであったり、モバイルバンキングとか、あとは ATM みたいなものがイメージでは近いと思うんですけども、そういったところのその事業開発とかをやってたんですけども、やっぱりそのいろいろと新しいところにもチャレンジしたいということで、6年ぐらい前ですかね、社内公募みたいなやつとかいろんな機会はあるんですけども、事業アイデアを出したりしてるうちにご縁があって今の部門に移動して、新しい領域について自分で事業開発をすることになったっていう、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。社内でこう提案したっていうのは、もともとなんかヘルスケアの提案をしたんですか？
もともとで言うと、もうちょっとその、どっちかというと金融に近いような感じなんですけども、今のその、よくある B2C みたいな、その、マッチング系のサービスとかがあると思うんですけども、そういったその、金融系、フィンテックみたいな形ですかね。そういったサービスだったんですけども、やっぱりその、個人向けに新しいサービスとかをもっと NEC でもやっていった方がいいんじゃないかな、みたいなのがあって、そうこうしてるうちに、その、やっぱりヘルスケアっていう領域が一つ成長市場として注目されてるっていうので、誰かやるやついないかな、興味あるやついないかなって時に、こいつはこう結構そういう新しいもの好きだし、こう個人向けのところとかも含めて、既存の NEC の事業にあまり縛られない形でアイデア出しそうだっていうので、縁があってですね、本当に担当することになったっていう感じです。
はい、ありがとうございます。その時に、このヘルスケアのことをやっていこうっていう新しい、部門なのか、チームなのかちょっとわかりませんけども、そういったものが新しく立ち上がったってことなんですか？
はい。正確に言うと、私が来る1年ぐらい前ですかね、立ち上がったばっかりだったんですけども、今の部門の前身の組織みたいなやつが、本当に小さい組織で最初始まったんですけども、NEC でこう従来の事業の短い時間軸とかではできなかったりとか、飛び地みたいな形で、NEC の本来のビジネスとは少しこう離れたところだけども、ポテンシャルがあって将来的に大きくなっていきそうな事業を作っていく部門としてこうできたのが最初ですね。はい。そこに入ってきました。
はい、ありがとうございます。今って結構人数いらっしゃいますよね。何人くらいいらっしゃるんですか？
今、私のチームが20人ぐらいのチームになってます。で、その人数でヘルスケア領域とかがやってるんですけども、部門全体で言いますと、そのデザイナーとかの人用がかなり多かったりするので、3桁弱ぐらいはいるぐらいの感じになってますね。はい。
じゃあそうすると、ヘルスケアに関して、企画してますとか、何かしら開発してますみたいな人たちが、主に20人ぐらいっていうような感じなんですかね。
はい、そうですね。私たちがこうやっているやつで言うと、健康領域なので、NEC で従来やってるところだと、いわゆる病院さん向けの電子カルテみたいなやつが結構多かったりはするんですけども、ちょっとそういったものとはもうちょっと違う健康領域で、人間のそのライフログを取って、生活習慣とか、意識変容、行動変容を助けるためのデバイスであったりとか、あとは面白いところだと、インドとか海外の新興国で、いわゆる健康診断、検診みたいなことをやる事業であったりとか、それからこう、フィジカルだけではなくて、人間の内面やメンタルって言われるところに注目したような改善アドバイスのサービスとか、そういったもののいろいろ仮説検証であったりとか、立ち上げみたいのを行っています。
はい、ありがとうございます。それらの今ご紹介いただいたものっていうのは、 もうローンチしているものもあるんですか？
そうですね。一般のユーザーさん向けに、そのテスト的に提供を始めているものもありますし、まだどちらかというと、こう、研究所の技術開発の延長みたいなところで、いわゆる R&D を進めているようなものもあったりします。
ちなみに、これはもう商品化していこうみたいになると、検討してきたメンバーが実際にこう事業も立ち上げるんですか？それともまた別の事業部みたいなところでやるんですか？
そうですね。以前で言うと、ある程度ができたところで事業部といわれる、そのいわゆる既存事業を行っている親和性の高い部門に移管するみたいなこともあったんですけども、やはりこう最近の新規事業の立ち上げってこう、ある程度自分たちできちんとこうコミットして軌道に乗せるところまでやらないとなかなか受け取ってくれるところもないし、まあ自分が受け取る立場だったら、立ち上げた人がそんなにやる気ないものを受け取るのも嫌だっていうのもあると思うので、いわゆる01だけではなくて、一十くらいまでやって、きちんとこう軌道に乗せた上で、続けたい人はその事業部にこう移ったりとか、まあ、もしくは新しく事業部を立ち上げるとか、あとは最近の新しいところで言うと、その事業自体をこう外部に新会社を立ち上げて分社化するとか、いくつかのいわゆる出口戦略みたいなやつを描いた上で、その時とかそのマーケットとかに合った形で出口をちゃんと設計するような感じになってます。
はい、ありがとうございます。その辺結構大手さんの動きで気になってたのが、もうおっしゃったように、事業部に移管しないと売っていけないんですっていう場合、結構やっぱね、事業部の方が特に新規でヘルスケアでって言われてもよくわかんないし、本当に売れんのみたいな話で、結局なかなか動かないってよく起きるんで、やっぱり企画士たちが立ち上げて、ちゃんと売れるっていうことも見せてあげないと、なかなかそういう人たちがやるって難しいっていうのが実態かなと思ったんで、じゃあその辺も結構考えられてるってことですよね。
おっしゃる通りですね。はい。NEC はどうしても従来のビジネスがシステムインテグレーターみたいな形で、こう、お客様とコミュニケーションした上で、お客様のこう、要求仕様に合ったようなシステムをその作ってお納めするみたいなビジネスがやっぱり多かったので、逆に言うとこう、自分たちでこう要求仕様を考えたりとか、まあ、もしくはお客様が持っているような業界とかドメインの専門知識みたいなものがなかなかこう、自分たちは持ちきれないっていうところがあったんですけど、ヘルスケアの領域だとどうしてもそういう特有の知識であったりとか、ノウハウみたいなものも必要になってくるので、それはやっぱりこう、ある程度我々のところでこう、業界の関係者の方と一緒にこう、立ち上げながら自分たちでしっかり身につけて蓄積していかないと、すぐにそれを事業部に渡しますって言っても、なんだかわからないもの受け取れませんってなっちゃうと思うんですよね。
はい。そうですよね。じゃあ、今回はいい立ち上がりができそうなチーム体制ってことですね。じゃあ、期待できますね。はい。ありがとうございます。その中でも、中野さんが担当しているものっていうのは、どんなものなのか、ちょっと説明してもらっていいですか？
今、私が担当してますのは、一番進んでるので言うと、インソールセンサーっていうやつがあるんですけども、簡単に申し上げますと、インソールってあの靴の中敷きがあると思うんですけども、ここに超小型のセンサーを入れるようなくぼみがあって、そこにセンサーを入れて、普段履いている靴の中に入れていただくと、自分の歩き方をこうスマホと連携して、簡単に蓄積し続けられるっていう製品を作ってまして、それが割とこうメインになって、てますね。はい。それで何が嬉しいのっていうところなんですけども、健康っていうところでの事業づくりを考えたときに、いろんなアプローチがあると思うんですけども、例えば食事であったりとか、睡眠であったりとか、その中に運動っていうのもあると思ってまして、おそらく今日聞いていただいている皆さんの中でも、健康のために何やってますかっていうと、結構ウォーキングをやってますとか、一日何千歩歩いてますっていう方も多いと思うんですけども、なかなか自分の歩き方とかについて、どのぐらいこういい歩き方ができてるかって見えてる方いらっしゃりづらいと思うので、そこをもうちょっと手軽に自分でわかるようにしたりとか、まあ、もしくはその人の歩き方を専門家の方に伝えて、例えばジムに通われてれば、ジムできちんとしたアドバイスをもうちょっともらえるようにしたりとか、病気をした後でリハビリしてる方だったら、こう、ご自身のこう普段の歩き方をリハビリ担当している先生にも見てもらって、ああ、ちゃんと回復してますねって見てもらったりとか、まあ、そういう形で、こう、専門家の方が提供するヘルスケアサービスの、こう、間を埋めるような形で、歩き方とか歩行っていうところに着目したサービスできたら面白いなと思って、こうやってるものです。
はい、ありがとうございます。今、検討されているものは、どんなビジネスモデルになっていくんですか？
ビジネスモデル今3つパターンを整理してまして、1つ目が昨年からサービスをリリースしてテスト的に始めてるんですけども、まず個人の方に直接お届けするというその B2C みたいな形のモデルですね。で、もう1つが B2B ということで、例えばその企業の中とか法人の中で使っていただくパターンで、我々その日常の歩き方が計測できるので、例で言うと、靴メーカーさんとかが製品開発とかをするときに、健康にいい靴って世の中に結構いろいろ出ていると思うんですけども、まあ、当然その製品を作るときに、社内でいろんなテストをやった上で、こう、実際の製造に入るんですけども、そのときに、こう、企業内で使っていただくようなパターンっていうのが二つ目です。で、三つ目が B2B2C と我々が呼んでいるモデルなんですけども、例えば世の中でその歩き方であったりとか、運動の改善とか、アドバイスをするような事業をされていたり、製品を作っている会社さん、まあ先ほどの靴メーカーさんもそうですし、フィットネスジムみたいなところもそうですし、自由診療のリハビリをやってる会社さんとかもそうですけども、まあそういった方々にこう我々のセンサーとかをご提供した上で、既存のその製品とかサービスを作っている事業会社さんが、自社のその製品とかサービスにその我々のセンサーを組み合わせて、よりその自分たちの製品とかサービスの付加価値を上げていくみたいな、まあそういう B2B2C という3つ目のモデルとかも今、まあ考えています。
はい、ありがとうございます。ちょっとそのセンサーっていうのは、どれぐらいのものがこう検知できるようになるんですか？
今、我々のセンサーで計測できるものは、7つのパラメーターが計測できるんですけども、歩行の速度であったりとか、まあ、歩行ピッチですね。というのと、あと歩幅、ストライドというものとか、それから歩くときの、こう、足をつくときの角度っていうところと、それからまあ、足をが離れるときの、こう、角度っていうところが取れたり、あとはまあ、足上げの高さであったり、それからまあ、つま先の向きみたいな、いわゆるガニ股、内股みたいなところとか、こういったデータが取れます。で、この辺のデータについては、これも NEC にもともとノウハウとかがそんなに豊富にあったわけではないので、いろんなその理学療法士さんであったりとか、整形外科の先生とか、まあ、いろんな方々と議論させていただいて、だいたいその専門家の方が、こう一般の人の歩き方を見て、良し悪しをチェックしたりとか、これは大丈夫かなみたいな時に、どういったところを見てるんですかっていうのをいろいろヒアリングさせていただいた上で、一番基本的なところとしてはやっぱり歩行速度だよとか、やっぱりその足をつくときの角度とか、離れるときの角度も大事だよねとか、左右のバランスっていうのはすごい重要な点だから、両足でちゃんと測れるようにしたいとか、そういったお話を伺いながら取れるデータを決めてるんですけども、もちろんこれをよりいろんなニーズをいただいてるので、もっといろんなデータとかが取れるようにしたいとか、もっとたくさん頻度取れないのとか、そういうところをどんどん強化しようとしてます。
はい、ありがとうございます。企業の従業員向けっていうと、歩行の支援って、まあ、いっぱいあるじゃないですか。そんな中でも、中野さんたちが、まあ、他と違うのか、もっと違う価値として、どんなものが生まれるとか、そういったところあれば教えてほしいんですけど。
ありがとうございます。業務系で言いますと、実は NEC 自身もそうなんですけども、特にこのコロナ禍で日本でも在宅で仕事をされる方っていうのがものすごい増えましたし、おそらく今後そういったものは一定で定着していくと思うんですけども、そうなってくると、我々もそうなんですけども、従業員の方の運動不足であったりとか、健康管理みたいのどうしようっていうのは非常にこう大きな課題になっていると思ってます。その時に、やっぱりその既存の集合型で何かその運動しましょうとか、まあ、もしくはその、ズームでつないでオンラインでっていうのもあるとは思うんですけども、なかなか同じ時間帯にそれを集まってやるって難しくなってると思ってます。で、その中で私たちの製品の場合は、特別なこう、行動とかを変えなくても、普段履いている靴の中に入れていただくと、まず自分の歩き方っていうのは自分自身にもわかるようになりますし、場合によってはそれを専門家の方に見ていただくということもできるようになるので、あまりその従業員の方に特別な、そのプラスアルファで時間を捻出しなさいとか、負荷をかけなくても、健康を改善するための、まず第一歩となる可視化っていうのをお手伝いできるっていうのが、特徴かなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。コロナによって、まあ、通勤がなくなったのもあって、もうほとんど歩かないっていう人たちもね、結構出たじゃないですか。ほっとくと1日1000歩も歩いてないですとか。で、そういう人たちに対して、今回のこのプロダクトっていうのは、 歩かせるための何か貢献ってあるんですか？
とてもいい質問をありがとうございます。実は私たち NEC の中でも昨年の10月から12月にかけて会社の中で一部実証実験という形でさせていただいてるんですね。非常に面白い結果出てまして、まだそのサンプル数であったりとか、実証実験のその優位性みたいのはきちんともうちょっと積み重ねる必要はあるんですけども、端的に言うと協力してくださった方は1日あたりの歩数、平均の歩く歩数っていうのが、1500歩ぐらい増えたっていうのがありまして、これは結構すごいなと思う。我々とか、あとはその協力してくれた保健師さんとかも言ってくれたんですけども、その期間って緊急事態宣言とかいろんなことがありまして、人の調査とかで見たんですけども、日本の方の平均の歩数が2000歩ぐらい下がったらしいんですね。その逆風の中でこう逆に増えたっていうところが非常にこうプラスマイナスの差で考えると大きいなっていうところがあります。私たちもなんで増えたんだろうっていうところをちょっといろいろ考えたときに、私たちが提供した製品って、その先ほども言ったように歩き方っていうのを簡単にまず自分でチェックできるようになるってことなので、後でいろいろアンケートとかも聞いたのと、最近実は6ヶ月後の追いかけ調査みたいなのもやったんですけども、やっぱりご自身の歩き方っていうのが今まで見えなかったのが見えるようになって、まず興味を持っていただけたと。で、自分でやっぱり興味を持つようになると、日常生活の中でちょっとしたことで歩いてみようかって思うようになったっていう話であったりとか、あとその歩き方に興味を持つことでこまめにチェックしたりとか、その体を動かすきっかけになって、例えば今までだったら服飾のサービスとかでこう、ご飯を家に届けてもらってたのを、やっぱちょっと運動不足だから自分で取りに行こうとかなったりとか、そういうふうにこう、歩き方に興味を持つことで結果的に歩数が増えるっていう、こう、質に着目した結果として量も増えましたっていうのが少し面白い結果かなとは思いました。
はい、ありがとうございました。中野さんたちのこの健康事業されてる、そのいろんなチームがあると思うんですけども、そちらも社内の健康経営の中にも関わっていらっしゃるんですか？
すごい関わってるっていうのはお答えになってますね、なりますね。結構やっぱり会社の中でも従来は事業サイド、ビジネスサイドっていうのと健康経営を推進する、例えば人事部とか総務部みたいなところって、ある意味別々であったんですけども、最近やっぱり会社の文化改革みたいなところもあって、いい具合にこう、お互いにこう、コミュニケーションであったりとか、やり取りしようみたいなのがあります。やっぱり我々も新しいその健康系のソリューションとかを作ってて、お客様に例えばご提案しても、当然そのお客様からすると、そんなにいいソリューションだったら、当然御社で使っていて素晴らしい効果を上げてるんですよねって、おっしゃると思うんですよね。で、その時に、ビジネスサイドとその社内の制度とか、健康系を進めてる方が分断されていると、いや、実はまだ弊社では使ってないんですけど、御社でどうですかってなっちゃうんですけど、これはやっぱりちょっとおかしな話なので、会社の中で我々が新しく作っているそのソリューションとかを、まずトライアルとかテストフィールドとして NEC 自身でこう回して、データであったりとかノウハウを貯めつつ、そこでの結果をもとに製品とかソリューションを強化して、それをその外販というかお客様にご提案して、NEC でこういう効果を上げてますとか、こういう苦労があったんですけども、こういう課題解決にこうしたら役立ちましたっていうご提案すると、お客様にとってもより説得力も出てくるので、ちょっとずつそういううまい具合の循環が回り始めてるかなという気はしてます。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日はちょっといろいろ今の中野さんの活動をしました。ちょっと次回はですね、社団での活動をお聞きしたいと思いますので、改めてよろしくお願いします。では、中野さん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。